しかし誠の礼拝をする者たちが霊と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真理をもって礼拝しなければならない。賛美歌149番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌149番です。お立ちになったまま共に実会を唱和いたします。実会は座席前のプレートに記してあります。実会、我は万事の神主なんぴをエジプトの地その奴隷神家より導き出せるものなり。万事我が顔の前に我のほか何者をも神とすべからず、何時己のために何の偶像をも刻むべからず、何時の神主の名を左に口にあるべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。何時の父母を敬え、何時殺すなかれ、何時勧誘するなかれ、何時盗む中で、何時その隣に対して偽りの証を立つ中で、何時その隣の家を貪る中で。お座りください。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、私たちと共に歩んでくださる神様、私たちを主の日の礼拝へと呼び集めてくださいました恵みを感謝いたします。 私たちは教会の中では神様と祈りつつも、一歩教会堂で社会という風に当たるとあなたのことを忘れ、すべては自分の判断基準で生きていこうとします。人と比べ合い、時には傲慢になり強がったりします。また日々後悔の連続です。これは日常にあなたのことを第一に考えないからです。神様、私たちは神様のことを第一としないという大きな罪を、旧約の時代からの罪を日々繰り返しています。弱い私たちをお許しください。どうか何事についても神様のことを第一と考える私たちでいられるよう強めてください。苦しい時だけでなく、どのような時も神様が共にいてくださることを思い、日々神様を忘れず、神様の思いを考えながら歩むことができますよう導いてください。今日は新道先生が説教してくださいます。新道先生を祝福し、守り導いてください。また聞く私たちに神様のことを受け入れる柔軟で謙虚な思いを与えてください。この祈りを主イエスキリストの御名によりお捧げいたします。アーメン。賛美歌475番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌475番です。 座りください。聖書をお読みいたします。旧約453ページ、サムエル記上16章4節から13節。サムエル記上16章4節から13節、453ページです。サムエルは主が命じられた通りにした。彼がベツレヘムに着くと、町の長老は不安げに出迎えて尋ねた。おいでくださったのは平和なことのためでしょうか。平和なことです。主に生贄を捧げに来ました。身を清めて生贄の会食に一緒に来てください。サムエルはエッサイとその息子たちに身を清めさせ、生贄の会食に彼らを招いた。彼らがやってくると、サムエルはエリアブに目を留め、彼こそ主の前に油を注がれるものだと思った。しかし主はサムエルに言われた。容姿や背の高さに目を向けるな。私は彼を退ける。人間が見るようには見ない。人は目に映ることを見るが、主は心によって見る。エッサイはアビナダブを呼び、サムエルの前を通らせた。サムエルは言った。この者をも主はお選びにならない。エッサイは次にシャーマを通らせた。サムエルは言った。この者をも主はお選びにならない。エッサイは7人の息子にサムエルの前を通らせたが、サムエルは彼に言った。主はこれらの者をお選びにならない。サムエルはエッサイに尋ねた。あなたの息子はこれだけですか。末の子が残っていますが、今羊の番をしていますとエッサイが答えると、サムエルは言った。人をやって彼を連れてこさせてください。その子がここに来ないうちは食卓にはつきません。エッサイは人をやってその子を連れてこさせた。彼は血色がよく、目は美しく、姿も立派であった。主は言われた。立って彼に油を注ぎなさい。これがその人だ。サムエルは油の入った角を取り出し、兄弟たちの中で彼に油を注いだ。その日以来、主の霊が激しくダビデに下るようになった。サムエルは立ってラマに帰った。もう一箇所、新約102ページです。新約ルカによる福音書1章68節から69節、102ページ。褒めたたえよ、イスラエルの神である主を。主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。おかけになったまま、一信条によって私たち教会の信仰を告白いたします。信仰告白の言葉は前の座席のプレートに記してあります。一信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ったまえり、賢いより来たりで、 生ける者と死ねる者と裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。
和島教会は9人ほどの教会ですので、こう皆さんが大勢呼ばれると緊張しますね。私が教会へ行き出したのは中学生の頃からです。中学、高校と大学の頃教会へ行き始めました。洗礼を受けましたのは大学の4年の1月、卒業の前でした。でその高校大学と、その頃の私はこうミリタリーっていうか軍物が大好きというオタクでした。もう戦車大好きとかで、特にこの第二次大戦中のドイツ軍とか、そのナポレオン時代の軍服がかっこいいということで大好きでした。もう戦争映画大好き、そういう青年でした。でその頃は昭和ですから、今みたいにユニクロとかそんなもないので、こう割と体が大きかったので、ちょっと服になかなかなかったりするので、そういう時にあの米軍の払い下げ品の迷彩服とかこうカーゴパンツとかそういうのを着ると、あ、着やすくていいなというので気に入っていたんですけれども、日々コスプレみたいなことになってて、その教会に行きますと、教会の青年たちからは、右翼は教会に来るなよなとか、お前クリスチャンなのにそんな戦争好きなんておかしいやないかとか、そんな戦争好きなんはクリスチャンじゃないぞとか、散々にディスられてました。ですからその時代を知っている人は、え、あの神道が牧師にとこう思って、不思議に思ったりするんだそうです。そんな自分が今は主から召されて和島教会に仕えています。主のなさることは不思議であります。主は人が見るようには見ない、そういうお方なのであります。私たちはどうでしょう。自分が頑張ったからクリスチャンなんだ、努力したから何かができるから今キリスト者クリスチャンになったのでしょうか。確かに、日曜日の朝には礼拝に行くという、そういう、努力みたいなことはあるかもしれません。ですがどうでしょう、自分は頑張ったからすごいでしょと他の人にはあんまり言ったりはしません。それよりも神様に導かれましたとか、そんなふうな言い方をすると思います。もうちょっと言い方を変えてみますと、神様に選ばれたんだよと、そんなふうにも言ったりします。神の選びと言いますものはどのようにして起こったのでしょうか。それが今日の聖書の御言葉であります。主の選び、その主はどのようにして起こるのか。主は言います。人間が見るようには見ない、人は目に映ることを見るが、主は心によって見る、そういうんです。心を見る、その地点に立って神の選びはなされているのであります。ですから主の選びには、こう私たちがいつも見ていますような、その人の人間側の特性や優越性といった点は判断の材料とはされていません。で、その例えば良い例としてパウロがいるんじゃないでしょうか。パウロはアンチキリストでした。クリスチャンのことが大嫌いでした。 ステファノの殺害にも賛成をしました。そんなキリスト教が大嫌いだった、いや誰もあいつ選ばないだろうと思う、そういう人物を主はお選びになるのであります。サウルが王となって、その王国は20年続きました。でサウル王は決して最初から悪い王様ではありませんでしたが、いくつかの罪を犯し、次第に御心にかなわなくなっていきました。サウル王の失敗はサムエルの言葉を守らなかったことです。自分で焼き尽くす捧げ物を捧げたこと、そしてこのアマレクとの戦いに勝ったとき、主の命令を破ってアガタ王をはじめ上等な家畜を滅ぼし尽くさなかったこと、まあ、そういうことがありました。そしてついにとうとうサウルがペリシテ人との戦いについて神の託宣を求めた日、神はもはやサウル王には答えませんでした。15章の最後のところでは、早くもサムエルはサウルのことを嘆き、二度と会おうとはしませんでした。また主はサウルをイスラエルの王に立てたことを悔いられたとも書かれています。まあ、それは、まあ、冷酷で厳しい処罰のように思えます。しかしサウルは王である自分で考え、王として良かれと思ったことをした。しかしそこには肝心の主の御心を行わかったということがあったんです。主の言葉を絶対的な命令として遂行しませんでした。主の言葉、主の命令に自分の考えや自分の思い、自分の意思をそれに混ぜ込んでしまいました。そういった行動に、まあ、サウルの甘さや、まあ、自覚のなさ、まあ、主に対する罪があったと言ってよいでありましょう。こうして王権は御心にかなわなくなったサウルの家には引き継がれないで、別の人物、つまりダビデへと移っていくことになりました。でそもそもダビデが王となるきっかけとなりましたのは、ペリシテ人の巨人ゴリアトと戦って勝ったことが有名な話であります。あるいはその前にサウルの宮廷にミュージックセラピストとして召し抱えられていたという話もあります。でそれらと並んでよく知られていますのが今日の聖書の物語です。ダビデは羊飼いでした。まあ、そこでサウル王に見切りをつけましたサムエルが主のお告げにとってダビデに油を注ぎます。今日お読みいたしましたのがその16章、その出来事でありました。サムエルはサウルに代わる王を得ようといたしまして、エッサイの家を訪問いたします。そこでまず最初にすでにサウルの軍に加わって戦っていた強そうな長男のエリアブに目を留めますが、しかし主はサムエルに言われます。容姿や背の高さに目を向けるな、私は彼を退ける、人間が見るようには見ない、人は目に映ることを見るが主は心によって見る、そのように仰せになりました。こうしてその場にいました候補者でありますエッサイの子供たち、次男 三男、四男、五男、六男、七男、みなたくましく強そうに見えましたが、主の目にはかないませんでした。サムエルは言います。主はこれらのものをお選びにならない。あなたの息子はこれだけですか。エッサイは末の子が残っていますが、今は羊の番をしていますと答えます。その王の選びの場に招かれてもいなかった末の子供のダビデは羊の番をしていました。しかし主は彼がその人であると仰せになります。父のエッサイもこの子が王になるるなどとは全く思ってもいなかった。多分サムエルもこれが王と最初には驚いたことでありましょう。彼は血色がよく、目は美しく、姿も立派でありました。姿も立派であったと訳されているこの言葉、見栄えもよくとか見栄えも美しい、まあ、そのように訳すことができる言葉であります。サウル王は見た目にもいかにも強そうな大男でした。ダビデは小さかったどうかはわからないにしましても、ダビデに期待したサウルが自分の相続や鎧兜を与えますが、ダビデの体には合いませんでした。ゴリアトと戦う時も姿の美しい少年だったので、巨人のゴリアトに侮られました。実際にダビデが戦場に出た時、ペリシテに命を狙われて危ないということがありましたが、まあ、その時には助けられて事なきを得ています。でそれ以来家来たちはダビデに誓わせました。あなたはもう我々と共に戦いに出てはなりません。イスラエルの灯火を消してはなりません。そのように言われました。なぜ選ばれたのか。人間的な目で見れば頑強な武人ではありません。一見して王らしくないダビデであります。なぜ主は彼を選ばれたのでしょうか。彼は頑強な武人ではありませんでしたが、まあ、策略に長けた知恵者であったということができます、まあ、そもそもペリシテ人の巨人ゴリアトと戦った時には武器ではなく羊飼いの用いる飛び道具で巨人を倒したのです。でまたサウルから命を狙われ追われていた時には、なんと宿敵のペリシテ王のアキュンのもとに身を寄せています。さすがにサウルもペリシテ人の地までダビデを追わなかったのであります。ダビデのこうした知恵者、策略家、巧みな外交としてのその特性によって主によしとされたのでしょうか。違います。主は人間が見るのようには見ない、そういうお方だからであります。輪島教会、私たちは能登半島地震を経験いたしました。多くの人が見ていることはやはり困難な現実であります。困難な生活、 輪島に戻ってきても生活ができない、そういう現実が目の前にあります。しかし聖書はここで語ります。主は人が見るようには見ない。主なる神は言います。人間が見るようには見ない。人は目に映ることを見るが、主は心によって見る。ここに主なる神の選び、主なる神の視点があると思います。能登半島地震、そういう状況の中に置かれている私たちではありますが、でそれらすべての歩みが主であるあなたのご支配のもとにある、あなたの御心に数えられていると信じています。私たちの目には瓦礫の山にしか見えなくても、いや私たちには分からなかったとしても、そこに主は共にいるのです。主であるあなたが今ご覧になっているものは瓦礫だけではありません。そこにはちゃんと御心があるのです。主がその御心を見ているのだと私たちは信じています。以前輪島教会におられました、小宮山先生が、教会に手紙をくださいました。その中にはこんなふうにありました。今回の試練がどういうことか正直今の私には分かりません。しかし主が輪島教会を愛しておられることだけは間違いありません。そして主が必要な助けと力と励ましを与えてくださることも間違いありません。困難な現実があります。試練があります。その中にいる小さな私たちであります。ですがそこに生きる小さな私たちではありますが、神の愛し方があるのだと聖書は伝えています。申命記の7章にこういう言葉があります。あなた方がどの民よりも、あなた方がどの民より数が多かったから、主があなた方に心惹かれて選んだのではない。むしろあなた方はどの民よりも小さかった。ただあなた方に対する主の愛のゆえに。ですからイスラエルはただただ主の愛のゆえに選ばれたのです。そしてダビデもまたただ主の愛のゆえに選ばれた民、そして王なのです。イスラエル、ダビデと同じように輪島の教会の私たちもまたただ主の愛のゆえに選ばれた神の民として今ここに存在しているのです。どうしてなのか。主の選びは、私は人が見るようには見ないからだ、人は目に映るところを見るが私は心を見る、だからであります。主の選びは人間の側の特性や人間の優越性やそういった判断の材料とは違っています。主がお決めになるのです。主のなさることは人間の思いを超えて大きいからです。あなた方はどの民よりも少なかった。ただあなた方に対する主の愛のゆえに。そういう神が差し出してくださっている大きな恵みがあるんです。でその恵みを否定することは大きな怠慢だと言えるでしょう、傲慢でしょう。主からも多くの信仰の仲間たちからも愛されている、そういう私たちであります。 ですからそういう神の恵みの前にして謙虚にその恵みを受け取りたいと思います。でそして私たちもまたダビデのように歩みたいと願います。神の選びを受け入れたダビデでありましたが、その彼自身の人生はそれをさまざまな出来事や状況がありました。ダビデ自身も決していいこともしましたが悪いこともしました。しかしそれらの出来事全部をこう通してそれに負けずに神の栄光を表しました。それがダビデであります。私たちもまたダビデと同じように失敗もあるかもしれません。しかしそれらを全部を通して神の栄光を表します。私自身、自分のことをいつもネタのようにしてこんなふうに言います。離婚して自己破産して会社をリストラされて牧師になった。私たちにはさまざまな現実や状況、困難にぶつかります。しかし思いもよらないようなところに神の恵みがあります。えっと思う、そんなところに意外に希望があったりもします。そして今ここに生きています。この前も輪島で宅急便の荷物を持っていきました。受付の女性がこう今まで喋ったこともないのにこう言うんです。教会はどうするんですか、いつ建てるんですか、そんな風に聞いてこられました。そしてこういう話になるのです。その人は毎日通勤の時輪島教会の、ユニットハウス仮礼拝堂を見ながら通勤しているそうです。その仮礼拝堂のところに立てかけてある十字架を見ながら早く復興しますようにとお祈りをしつつ会社に行くそうです。そういう話を聞きますと、教会がここにある、そこに存在する、そのことに意味があると思います。では私たちにこう何か大きなことができた、そういうのはないんですけれども、ここに教会がある、ここに教会があることでその町の人にとっての希望が生まれてくるのだと思います。ここに教会がある、ここに私たちがいる、輪島の教会、金沢元町の教会、ここでみんなが笑顔で頑張って生活している、ここにキリスト者がいる、私たちがここにいる、ここに存在する、そのことで希望があり、そのことで福音があると思います。この町に来てここで生活する私たちの存在が神の栄光と神の祝福をこの町の人たちに運んでいるのだと思います。お祈りをします。天の父なる神様、信じていると言っているほどに信じていないこの弱く小さな私たちのために、ただ主の愛のゆえによってあなたは慈しみ、そして人が見るようには 見られません、その自由な御業によって私たちを救ってくださいます。神の側の方からの一方的な祝福を私たちに与えてくださいます。能登半島地震を経験した私たちの混乱に満ちたこの地上の世界にあなたの秩序と調和をお与えください。私たちの生活の中にも苦難や悲しみが横たわっています。しかし主なる神は私たちの想像をはるかに超えるものを準備していてくださることを信頼して歩むことができますように導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。
賛美歌377番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌377番です。献金と献身の祈りをお捧げします。ご奉仕の方はよろしくお願いいたします。
てくることができました。敬愛する兄弟姉妹と共に死を賛美することができ、感謝いたします。どうかこの1週間も神様に守られ、教会に帰ってくることができますようにお守りください。今お捧げしましたものは私たちの感謝の気持ちです。清めて御用にお使いください。この小さな祈りをイエス様を通してお捧げいたします。
アーメン。
教会の取りなしの祈りを祈ります。司祭者の祈りの言葉の最後に主の祈りと合図をいたしますので、声を合わせて主の祈りをみんなで祈ります。主の祈りの言葉は座席の前のプレートに記してあります。ご覧ください。お祈りをします。主イエスキリストの父なる神様、礼拝を今まで守ってくださったことを感謝いたします。1年半前に起きた能登の地震、その後に起きた豪雨により、多くの方々が今も生活に困難があり、苦しみの中にあります。能登の地を離れざるを得ない人々も多くあります。能登にある教団の教会も被害を受けました。能登の地をあなたが今も見ていてくださることを思います。神様、被災した方々が落ち着いた生活をすることができますよう導いてください。それぞれの教会が心を合わせ、もう一度神様の御用を伝道していくことができますよう導いてください。困難な中からもう一度立ち上がることができる勇気と力を導いてください。今日交換講談のために新道牧師が説教を担当してくださいましたが、ご自身の生活に苦しい思いをしながらも伝道に教会再建にと力を注いでいらっしゃいます。どうぞ先生の健康をもお守りください。私たちの群れの中には今病院のベッドにいる者がいます。思いがけない病気や悩み不安の中で祈っている者がいます。家で療養している者もあります。それぞれその家族も不安と戦っています。病の者には体を癒し、心を平安にしてくださいますように。そして家族にも平安をお与えください。そして私たちと共にこの場で礼拝を守る時が早く来ますようお願いをいたします。ご家族をあなたの身元に送った方、年を重ね心身が衰え教会に来れない方々、仕事や諸事情により主の日の礼拝を守れない人々がいます。どうかあなたが共にいてくださり、癒しと励ましと導きを与えてくださいますように。私たちが御言葉を聞きつつ、すべてを御手に委ねて歩む者として新しい一週間を歩ませてください。これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。天にまじきます。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国をきたらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず 悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。正英24番をもって主を賛美し、祝福高僧をもって礼拝を終わります。お差し支えのない方はお立ちください。なお高僧になりましたらお座りください。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。